聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書の第12章の2節から6節までです。旧約聖書1079ページ、イザヤ書12章2節から6節。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。その日にはあなたたちは言うであろう。主に感謝し皆を呼べ。諸国の民に御業を示し、気高い皆を告げ知らせよ。主に褒め歌を歌え。主は威厳を示された。全世界にその御業を示せ。シオンに住む者よ、叫び声を上げ、喜び歌え。イスラエルの聖なる方は、あなたたちのただ中にいます、大いなる方。新約聖書は、ルカによる福音書、第3章の1節から6節までです。新約聖書の105ページ。ルカによる福音書、第3章、1節以下。皇帝ティビレウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。アレノで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。以上です。お祈りを捧げます。喜び歌え、喜びなさい。あなたは私たちに喜べと今朝お語りになってくださいます。しかし主なる神様、今私たちは喜ぶどころではないかもしれません。世界を見ますときに、政治の不安定によって牢につながれている人、あるいは苦しみを受け続けている人々、恥ずかしめの中にある人たち、アメリカでは大きな竜巻が起こり、たくさんの人が命を落としました。なおも行方がわからない人たちがいます。私たちの教会を一歩出れば、クリスマスの祭りどころではない人が実にたくさんいるのです。しかし、今朝私たちはあなたの招きによってこの礼拝にやってきました。街道に集い、またリモート配信によってそれぞれの場所から今あなたを礼拝しています。神様、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、私たち一人一人を救いに入れてくださいました。感謝いたします。主よ、どうぞ、ただいま、あなたからの御言葉を受けました。聞く私たちが、ただ聞くだけではなく、心からこの御言葉に、アーメンと応答することができますように。神様、今日、クランツの三本目のろうそくに光が灯りました。この光に私たちを導かれまして、光に照らし出されて歩みたいと願います。私たちはともすれば、自分の思いや言葉や行いや怠りをしてしまうものです。この一週間の間にも、あなたの御心を悲しませてしまうものでした。しかし、今日私たちは嘆きをここに言い表すために 礼拝に来たのではありません。喜びを告白するために来たのです。どうか今日この礼拝を終わるときには、私たちの心は喜びにいっぱいに満たされて、この御堂を後にすることができますように、この一週間に送り出されることが許されますように。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。太古節アドベントの第三週日を迎えました。この日曜日、今日の日曜日はですね、別名喜びの主日、喜びの日曜日と言います。クリスマスが少し近づいてきました。で、私たちはクランツのろうそく、今年は夜明けを表す紺色のろうそくを灯しています。一週目と二週目は紺色でした。しかし今日喜びの日曜日はバラ色のろうそくを灯します。ピンクのキャンドルに三本目の火が灯りました。私たちはこの火のように心を温かにして一週間に旅立ちたいと願うものです。皆さん、このクランツのろうそくですね、アドベントには4本立てます。そして24日イエス・キリストがお生まれになったことを記念する夜には、真ん中の白いキリストのろうそくに火が灯ります。で、この4本のろうそく、実は名前がついているのをご存知でしょうか。1本目のろうそくは希望のろうそくと言います。2本目のろうそくは平和のろうそくと言います。そして今日3本目は喜びのろうそくです。来週灯るはずの4本目のろうそくは愛のろうそくと言われています。希望、平和、喜び、愛、これは私たちにとって本当に一つでも欠けることの許されない、そして神様が私たちに与えてくださったものです。希望、平和、喜び、愛、これを私たちは心に宿して、今年のクリスマスを共に祝いたいと願うものです。さて、この8月の夏休みに代々木上原教会に礼拝を出席した私の生徒がいました。で、その日はですね、8月の最初の日曜日でした。この会堂に来た生徒もおりましたし、そしてズームには随分たくさんの生徒が入っておりました。で、8月の最初の日曜日、平和聖日の礼拝を私たちは共にお捧げいたしました。で、この教会には説教奉仕に佐原先生が来てくださいましたが、私は司会をしておりまして、佐原先生にお語りいただく前に、先生に御言葉の解き明かしをしていただきます、このように言って説教を始めていただきました。御言葉の解き明かしをしていただきます。で、その言葉を聞いて、この一人の生徒は後日書いてきた、提出されたレポートでそれを知ったのですけれども、こういうふうに書いておりました。礼拝における説教は自分勝手に語るのではなく、神の言葉を取り継ぐと聞いて、説教というものが理解できたような気がしました。こういうふうにその生徒は書いておりました。ヨハネによる福音書の一章には、洗礼者ヨハネについてこのように伝えています。彼は光ではなく、光について証しするために来た。ヨハネは救い主ではないのです。光ではないのです。救い主を証しするために来たと言っている通りです。牧師の学びの一つに礼拝説教について学ぶことがあります。 先週1週間、私は教会からお休みをいただきまして、リトリートアシュラムというものに出席をしてまいりました。キリスト教の教派を超えて何人もの牧師や司祭が共同で学びをいたしました。そしてじっくりと聖書に聞き祈りました。もう何時間も何時間も同じ箇所を読むのです。そしてそこから神が自分に何を語りかけているのか。私たちは聖書を読むときにこういう視点で読んでないでしょうか。それは自分がわからないところや疑問のあるところばかり挙げようとしないでしょうか。そうではなくて、聖書の言葉は自分に何を語られているのか、神が今私たちに何を語ってくださっているのか、そのことを思いながら読むのです。大変長い時間祈りました。仲間たちと共に祈ることもありました。そういう時を共有して、何か私は付き物を落とされたかのようにすっきりして東京に帰ってまいりました。思えば、私が牧師になるための勉強をしていた神学校の時代にも説教学や説教演習という授業がありました。くしくもこの2つの授業を教えてくださっていた先生はこの教会にとても親しみのある先生方です。説教学は関田博夫先生が教えてくださいました。そして説教演習は私の前任者の秋葉雅史先生が教えてくださいました。そこでは自分の説教がもう文字通りまな板の上の鯉になるのです。題材にされるのです。何度か出くわした場面ですし、私も経験したことがあります。新学生であってもですね、牧師であっても自分の説教に対して、とやかく批判されたり指摘されたりするということはあまり慣れていないことです。私もそのようなものです。そういう場面があります。これはどんどん説教の感想はいいものについてもそうでないものについても伝えていただければ私は嬉しく思いますが、でもへこむ時があるのです。一生懸命準備した説教、それによって、何かこう消極的な反応が返ってくると、やはり牧師も人の子ですから心が折れることがあるのです。またこういうような言葉を聞くことがあります。牧師の説教は神の言葉を取り継いでいるのだから、聞いている信徒がとやかく言うべきではないというような信仰的な立場です。私はこれはそうではないというふうに思いを持つものでありますけれども、礼拝説教に対して何も言うことができない教会があるということもしばしば聞いております。しかし私も批判的な言葉、あるいは皆さんからの反応を聞かなければ、自分の礼拝のメッセージ、説教というものを客観的に知ることがないまま自己満足で終わってしまうかもしれないのです。説教というのは牧師がただ勝手にここから語っているだけのことではありません。聞く務めにある皆さんが聞くということによって説教が完成するのです。聞くことによって送り手の牧師と、そして聞く皆さんとで説教が作り上げられていくのです。ですから本当はですね、自分の説教を一生懸命聞いてくれたことに感謝しなければならないと思うのです。で、なぜこういう話を冒頭にするかと申しますと、今日のルカによる福音書は洗礼者ヨハネを通してイエス・キリストがお生まれになった当時の出来事を伝えているからです。カタカナの名前が今日はずらりと出てきますね。総督や領主、 大祭司といった当時の権力者や宗教指導者たちの名前がどんどんどんどん連ねられていきます。当時の人々がこのルカ福音書のこの箇所を聞いたときに、生き生きとこういった人たちの顔を思い浮かべたのかもしれません。当時の社会情勢を頭に思い浮かべられたのでしょう。少なくとも今2000年後に生きている私たちにはそれはできないことです。よっぽどローマの歴史に興味のある人でもなければ、もうここに出てくる名前は誰が誰だか分かりませんけれども、実際に歴史上で実在した当時の政治権力者と宗教権力者の名前を挙げることによって、長い間待たされていた神の救いがいよいよ人間の歴史に介入してきた、そのことをルカは告げているのです。当時のユダヤは大国ローマ帝国に支配されていました。権力を持つ者が威張り散らし、本当に弱い者たちが虐げられているような世界でした。女性や子供たちは隅に追いやられ、病気の者や貧しい農民などが罪人呼ばわりされていました。苦しみあえいでいる人々が大勢いました。そのような時代にヨハネが現れます。そして神からの希望の言葉がヨハネの口を通して語られたのです。ヨハネは荒れ野で罪の許しを得させる悔い改めのバプテスマを述べ伝えたのです。神の救いはこの世の政治権力者や宗教指導者といった地位や身分の高い人によって告げられたわけではありませんでした。神は無名で貧しく荒れ野にいたヨハネを選ばれ、彼の口を通して人々に神の言葉を伝えさせました。ヨハネはヨルダン川で洗礼バプテスマを通して人々に悔い改めなさいと伝えました。悔い改めという言葉を私たちが聞くと、私たちは自分の普段の生活やこの悪い点を反省し改善する、そのことや罪を犯したことを究明し、もう二度とそのようなことをしないと誓うことのように思われます。しかし悔い改めというのはそれにとどまらないのです。悔い改めの本当の意味は神に立ち返る、神に立ち返るという意味です。それは私たちの生活の一部をですね、ちょこちょこっと直すというのではなくて、私たちの心も体もそして存在すべてをかけて神のいる方向にこう向きを直すということなのです。それまでは神を知らなかったかもしれない、また神を知っていたとしても神のお望みになる方向とは違う道を歩んでいたことかもしれない私たちです。180度神に立ち返る、この立ち返ることこそが悔い改めということなのです。マイナーチェンジをするのではないのです。フルチェンジをすることなのです。そしてヨハネはこの神へと向きを直した人々に救いの印として洗礼を授けていました。ヨハネの使命は人々を救い主の到来に向けて準備させることにありました。悔い改めの印、悔い改めたということの印によって洗礼を受けるということが、イザヤの言葉が引用されている今日のルカによる福音書の4節ですね、3章の4節に主の道を整えるという言葉があります。主の道を整える、悔い改める、私たちが神様に立ち返ることが主の道を整えるのだとヨハネは告げました。 12月に洗礼を受けた人は教会の中でもひときわたくさんいます。私もその一人です。他の月に洗礼を受けた方ももちろんいらっしゃるわけですが、ぜひ今朝洗礼を受けておられる方々は、自分にとっての悔い改めの洗礼は何であったのかということを考えていただきたいと思います。そして来週の礼拝においても、また新たに洗礼を受ける方が呼び起こされました。この新しい信仰者が生まれる場面に私たちは立ち会います。その洗礼の出来事を通して、自分の洗礼の時のことを思い起こしていただきたいのです。戴口節は神に立ち返るための準備の期間です。私は日本キリスト教団の聖教師、聖教師というのは牧師のことですが、その安守礼を受けて一昨日で15年になりました。牧師になると洗礼を授けるということが許されるわけです。その前の段階の伝道師には洗礼並びに聖餐を司ることは許されません。牧師の安守を受けて初めての洗礼式に臨みました。今そのことを思い起こします。牧師はすべてあのヨハネが指で指し示した神様に向けて人々を導く職務にあります。ヨハネが指さした救い主、今この時代に、今この21世紀に、今ここで神様を指し示していくこと、神に立ち返りなさいと述べ伝えることを委ねられています。しかしこれは牧師一人のことだけではありません。教会的な出来事と言ってよいと思います。私たちの教会が主の教会として、主の道を整えるために救いの言葉をまだ神様のことを知らない人々に伝えていく。しかし今神様を知っていても、神様に背を向けている人々に、みんなで協力して御言葉を告げていく務めがあります。言ってみれば、皆さんお一人お一人は現代における洗礼者ヨハネと言えると思います。この2000年前にヨハネの告げたメッセージを、今日私たちもこの時代この場所で時空を超えて受け取るのです。先ほども申しましたけれども、今日のルカによる福音書3章の1節のところから、政治権力者や宗教権力者の名前が書き連ねられています。で、ここをですね、今私たちが知っている総理大臣や大統領の名前に置き換えてもいいのです。ヨハネが指し示したイエス・キリストこそが、私たちが生きる現代社会に来てくださる救い主です。もう一つ、対抗説の意味は、今ここに来られるキリスト、あるいはもう2000年前に来られたキリスト、そのキリストに私たちの心のチャンネルを合わせていくといいますか、心の焦点を合わせていく、キリストと一心になっていくということが、この対抗説に私たちが求められていることです。20年以上前になりますでしょうか、21世紀は平和の世紀にしようと世界中の人々が声を揃えて言っておりました。しかしそれから1年が経たないうちに、あの 9.11 の大規模な同時多発テロがアメリカに起こり、20年間の間に戦争や対立や紛争が続き、そしてそれだけではなく、私たちの身近なところで虐待があったり、いじめがあったり、殺人があったりというような、そのようなことが行われている中に私たちは生きています。世界の人々はそのような現実に失望してしまいそうになりながらも、心の底から平和を求め、救いの日を待ち望んでいます。ヨハネの行動は 旧約の預言者イザヤが預言したように、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよという言葉そのものでもあります。またヨハネがいたのは、アレノでした。アレノと今日の箇所に書いてありますね。アレノ。何にもないところです。それだけじゃないです。寒いです。暑いです。人が住むようなところではないのがアレノです。草が一本生えることもない、それがアレノです。私たちは今冬の寒さを身に感じながらも、それぞれの家に帰れば暖かい快適な場所が備えられています。その私が参加した先週のリトリートでは、このマタイからヨハネ福音書までの4つの福音書ですね、この洗礼者ヨハネが出てくるところがちょうどテーマでありました。主の 道を備えよというのがそのリトリートのテーマでしたが、このマタイからヨハネまでの1章ずつですね、毎日1章ずつ4日間かけて読んだのです。で、この1章を1時間かけて読むんです。何回も何回も繰り返し、あるいはあるものはその一節だけに目を留めて黙想をして、そして神様からの語りかけに聞くのです。気がついたら全部で8時間このことに費やしておりました。私たちの普段の生活で8時間もかけて聖書を読むなんていうことは土台不可能かと思います。そしてそのことで一つ気がつきました。みんな都会からこの聖書の中の人々はですね、荒れ野にやってくるのです。私はこれは反対だろうと思うんです。人々が集まるところ、ワクワクするようなところ、楽しいところ、それが都会の一つの側面かもしれませんが、なぜエルサレムのような、あるいはユダヤの全土からヨハネのいた荒れ野に人々が集まってきたのか不思議でなりませんでした。普段教会で説教の準備をするときに聖書を読んでいても多分気がつかなかったことだと思います。しかし同じ箇所をじっくりじっくり何度も読むことによって、私はなぜヨハネのいた何もない荒れ野に人々は旅していったのだろうかと思いました。不便な場所です。冷たい場所です。不快な場所です。ヨハネの言葉は、それでもその荒れ野にあっても暖かく快適で豊かな場所に慣れきってしまった私たちを、あるいは見失ってしまったことの多い私たちを包み込むような言葉ではなかったかと思うのです。そしてこのクリスマスを待ち望む期間にも、ロマンティックな華やかなムードを、それでクリスマスを迎えるのではなく、私たちの価値観や生き方を転換するような時、それがアドベント対抗節の時です。終わりに5節のところからのところにこういうふうに書かれてあります。3章の5節です。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。神の道は誰もが漏れなく歩くことができるなだらかな道です。誰もが神に近づいてくることができるのです。これは神様流の招き方、お招きの仕方だと思います。私たちはこの対抗節の間、私たちの荒れ野とはどこか、そのことについて思いを巡らしてみるのも良いかと思います。私たちは目に見える物質的な豊かさばかり求めると、救い主もいらない、神もいらない、そういうふうになってしまいます。私たちはまた、せっかく神様に立ち返っても簡単に違う方向に向きを変えて、神様から遠ざかってしまう。私たちは様々なしがらみに、価値観にとらわれ、足をすくわれている者たちです。 もう本当にその足元がドロドロドロドロしているところに今私たちは使っているのです。その自分の足を救われているものから解放されたいと思いませんか。イエス・キリストはそのためにやってきてくださいました。今太閤節の旅をしている私たちです。4週間の旅に出ている私たちです。私たちに一番求められているものは神の方向に向きを直す、そのことです。心をきれいにすっきりさせて、そして私たちの心の扉を神様に明け渡して、心の扉を開いて、来週はクリスマスをともどもにお祝いしたいと願うものです。お祈りを捧げます。あなたから使わされた一人のヨハネという人を通して神様の道に立ち返ることを私たちは聞きました。しかし神様、私たちの心の中にもうたくさんのものが占めています。私たちの価値観や、あるいはしがらみや、さまざまなものが心の中から消えていかないのです。その一つ一つを消して、私たちを解放するために主イエスはやってきてくださいました。感謝いたします。私たちの心に主イエスをお迎えできるように、今週一つでも私たちの心の中の重荷を消すことができますように、またあなたからの力によって私たちは心を清められてクリスマスを迎えることができますように。言い尽くせません。感謝と願いを主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌を歌いましょう。賛美歌の237番、賛美歌237番、式文をお持ちの方は、先ほど歌った賛美歌の裏面にございます237番をご一緒に歌いましょう。今後
られる。主は国々の間に立ち、悪を正して治められる。羊飼いなる主は我らを平和の牧場に伴われる。アーメン。
感謝。それでは派遣と祝福をいたします。会堂にいらっしゃる皆さんでお立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して示させてください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。